南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬うあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することをうべしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。五章の203ページの11行目ですね。11行目の正しい世間の疑いといいというところですね。そこから、次の段落のところまでですね。答えを構うべしというところまで、一緒に読みますね。皆目承認のたまわく、正しい世間の疑いと言い、自身の疑いと申し、いかでか天助けたまわざるらん。諸天等の守護神は仏前のご聖言あり、お華経の行者には猿になりとも、お華経の行者と合して早々に仏前のご聖言を遂げんとこそおぼすべきに、その儀なきは我が身お華経の行者にあらざるか。この疑いはこの書の肝心一語の大事なれば、諸書にこれを書く上、疑いを強くして答えようかもべし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は、三月度の日蓮大聖人様の御法恩お講にあたりまして、皆様方には信心の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。随分春めいてきましたけれども、寒暖の乱高下が激しいですので、油断して、体調を崩さないように、十分気をつけていただきたいというふうに存じます。で、今日はこのお講の後に、高等の内海さんからお集まりの皆さん方に、相談したい案件がありますので、終わった後少しの時間をいただいて、皆さん方に、最後まで残っていただくように、私からも お願いを申し上げます。それから来月の4月28日は大事な立教改宗の法要でありますので、心がけてご参詣いただくようにお願いを申し上げます。さて、それでは皆目承の今日は第39回目のお話に入っていきます。皆さん方に、お渡しした今年のカレンダーの、 3月4月のところの真ん中に載せられているところの御所は、商人地産税寺という御所でありますけれども、商人という申すは異彩に三世を知るを商人という、日蓮は演武第一の商人なり、幸いなるかな楽しいか楽しきかな、江戸においては気楽を送るはただ日蓮、一人なるのみ、というふうに、あります。皆さん方が持っている、この御所ですよね、カレンダーのところのこの商人知世三寺の御所をですね、改めて見ましたら、このカレンダーの御門がですね、約1ページ真ん中をぶち抜いて、最初と最後だけ、最初と最後に、御門が結びつけられてあるので、ものすごい中の中略をしたものだなと思ってびっくりしたんですけども、まあこの御所のですね、最後のところ、ただ日蓮一人これを読めるというところですね、ただ日蓮一人なるのみというところなんですけれども、でこの商人地産税寺のこの御所の言葉はですね、日蓮大聖人様が身延に入られてから、自分が今まで歩まれた道のりを振り返って、この示されたところの お言葉なんですけれども、私たちが今読んでいるところのこの開目章の、先々月にわたりますけれども、203ページのこのページの1行目の、ただ日蓮一人これを読めり、それから5行目の、日蓮なくば誰よか法華経の行者として仏語を助けんという、この言葉とですね、この同じ意味がこの商人地産税寺のただ日蓮一人なるのみということに、この共通されて、この示されているわけなんですね。つまり末法に法華経の行者、末法に法華経を保って、一切衆生平等成仏の法を持って成仏へ導く末法の一切衆生の大道士本仏は日蓮だけであるということを、この明確にこの示しているところの言葉であります。つまりこの末法の一切衆生平等成仏の大道士本仏日蓮、まさしくこの開目章の言葉はですね、この自分の生涯を振り返ってとかじゃなくて、今まさに過酷な雪の中、食べるもの着るもののない佐渡の雪深い中に命を置いて、この開目章を書いている、その時にそのまま表された言葉、まさしくいつ死んでもおかしくない一期一会が遺言として紡ぎ出された言葉であるということを忘れないで、この開目章を読んでいただきたいというふうに思うのであります。先月のところでは203ページの7行目のところの眼見応合というところのお話を申し上げました。この眼見応合の本来の意味は、仏道修行で功徳を積むことによって、次の世で良いところに生まれることが決まっているのに、一切の衆生を救いたいとの志を持って、民衆救済のためにわざと悪業を犯して悪いところに生まれて、その国土へ仏法を伝える悪業を善業の力へ転換する、それが眼見応合であるということの、この眼見応合の本来のこの意味なんですけれども、しかし私はここでこの眼見応合は法華経の薬王本第10の釈門の段階の、 仏が過去にわざと悪業を犯して、そしてこのシャバ世界に仏としてその生まれてきたんだという生まれ変わり論のまだ浅い教えですので、本門の上不教菩薩本の第20の上不教菩薩の五罪筆致、その罪を終え終わって、つまり上不教菩薩にも過去の法華経誹謗の罪証があるがゆえに衆生から迫害を受けなければならない、その迫害を受けることによって罪証消滅し、変毒違約し、成仏することが初めてそのことによってできると、その罪証を消滅し終わって初めて仏になることができる。そして失世罪、この罪を終え終わって上不教菩薩に悪口を言ったり石を投げつけたり殴りかかったりすることによってしかこの妙法に縁できない衆生、つまり南妙法蓮華経の法に対して方々を犯すことでしか縁できないものは、その縁によって地獄に落ちて罪証消滅し変毒違約してやがて成仏することができるという、この上不教菩薩も上不教菩薩を迫害する衆生も皆南妙法蓮華経の法に援護することによって成仏することができるということが、この上不教菩薩本第20法華経の本門においてこの示されているということなんですね。ですからわざと悪業を作って悪業の国に生まれて仏がその悪業の衆生を救ってあげるというような願見応合という教えではなく、どんな命にも罪証消滅と変毒違約の信心修行をすることによって仏になることができるという法華経本門の教えを中心にして皆さん方に理解していただきたいと思い、この五罪筆致と失世罪という上不教菩薩のこの教えということを中心に皆さん方にお話をした次第であります。でそれでは今日お読みしたところに入っていきます。今日読んだところはそんなに長くないですので最初から最後まで一回でお話を申し上げたいというふうに思います。ただし世間の疑いといい自身の疑いと申し、いかでか天助けたまわざるらん、書店等の守護神は仏前のご聖言あり、法華経の行者には猿になりとも法華経の行者と号して、早々に仏前のご聖言を遂げんとこそおぼすべきに、その儀なきは我が身法華経の行者にあらざるか。この疑いはこの書の肝心一語の大事なれば、諸書にこれを書く上疑いを強くして答えを構うべしというところですね。ちょっと五章読んだ後ちょっと急に違う話をして申し訳ないんですけど、ついこの間ですね、いろんな本を読んでましたら、日蓮宗はですねこの数珠のですねこの2つの房を私たちと反対で右にかけるそうです。 ですから当然3つの房が左に来ると。日蓮系だから同じかけ方をするもんだっていうふうにずっとこの年まで思ってましたら、全然真逆の書き方をこのしているということなんですね。これびっくりしましたね。そうなんだと思ってびっくりしたんですけども、これは前皆さん方にお話したように3つの房のこの 親玉の後ろはですね、この紐が二重になってますよね。紐が二重になってます。で、二つの房の方は親玉の後ろに10個この二重になっているその紐のところに5つ5つの10個この玉がついてますね。で、この二つ房の方の10個の玉はお釈迦さんの10代弟子10人の皇帝をこの表してるんですね。だからこの二つの紐の間の空間はお釈迦さんを表してるんです。で、こっちの三つ房のこの何にも玉がついてない紐だけのこのところですね、紐だけのこのところ、この空間には弟子も何にもない、玉がないですよね。玉がない、紐だけですから。で、玉が何もないということはですね、この二重の紐の間の空間は多方如来を表してるんですね。で、ご本尊様の右側の南無法蓮華経の右側のその一番上が多方如来で、左側が釈迦如来になってるんですね。で、ご本尊様は向かって右が上座、下が下座になってます。ですから多方如来の方が上座ということは、多方如来の方が偉いということなんです。で、多方如来が偉くて、その下座がお釈迦さんということになってますよね。で、多方如来が偉いって言っても、多方如来がただ偉いっていうんじゃなくて、多方如来は末法にこの法華経を説く釈迦如来が出たら、その釈迦如来が説いている南無法蓮華経の方が真実の教えですよ、あなた方が大切にして成仏を遂げなければいけない唯一の教えはこの法華経しかないですよということを証明するところの仏が多方如来ですから、多方如来の多方如来が偉いということは、多方如来が一番根本にしている南無法蓮華経が中心だということなんですね。だから多方如来が偉い方になってるわけです。で、釈迦如来が下座になってるわけですね、多方如来。ですから私たちがこの3つの房を右にかけるということは、このご本尊様と向かい合ってちょうど同じになりますけれども、この右が上座ですから多方如来、左が釈迦如来ということになりますね。ご本尊様と向き合って同じということになるわけですよね。だからなぜこの日蓮宗の人たちがこの右にそのかけてるか、それはお釈迦さんが偉いというふうにあの人たちは思ってるからですよね。お釈迦さんが法華経を説いて、お釈迦さんがこの世の中の仏の中心者だというふうにあの人たちは思ってるわけですね。多方如来が偉いという考え方は、南無法蓮華経が中心だという考え方なんですね。南無法蓮華経が中心にあって、初めて私たちの成仏が遂げられると。お釈迦さんを中心にして、私たちはお釈迦さんに成仏させてもらうんじゃないんだという教え、それがこの右にかけるか左にかけるかということで、もう明らかに分かれているということが言えるわけなんですよね。だからちょっとね、びっくりしましたけど、おお、そうなんだと思って、あまりにも身近なことでびっくりしたんですけども、そういう違いがですね、もし皆さん方が親戚の法事かなんかで日蓮宗の人が右に2つかけてたら、ほうほう、そうなんだというふうに、この考えていただければ、私たちが右にかけるということは、南無法蓮華経が中心だと、多方如来の方が上座なんだという、この教えのもとにそうしてるんだということをですね、この忘れないでもらいたいというふうに思いますよね。さて、その御所の話に戻りますけれども、今読んだところの御所ですね。世間の人々は日蓮が法華経の教えこそが仏教の真髄であり、 その法華経の行者であると日蓮が言うのであるならば、日蓮はなぜ初天前人に守られ、静かで安穏な生活ができるはずであるのに、なぜこの法華経の行者であると言いながら、日蓮はなぜ初天前人にこの守られて静かで安穏な生活がこのできないのかと、日蓮を迫害する人間こそが難に遭い苦しむべきであるのに、現実は真反対ではないかということは、日蓮は真の法華経の行者ではないということになるのではないか。私たちが朝晩の勤行のご記念で読んでいるところの初天中夜上位方向に絵越、これは法華経の安楽行本第14の中の言葉でありますが、法華経の行者を全ての初天前人は昼も夜もなく常に守りますというふうに、この法華経安楽行本第14の中に書いてあるじゃないかと。法華経の行者で日蓮があるならば、それが例えば猿であっても守護してくれるはずなのに、日蓮においてはそうではないと。日蓮自身は自分は法華経の行者だと、日蓮以外に法華経の行者はいないと言っているけれども、それは日蓮が一人で思い込んでいるだけであって、一切の仏は日蓮を法華経の行者として認めていないのではないだろうか、ね、そう書いてあるんです。今私たちが一緒に読んだ御書にね、大聖人が自問自答しているわけですよね。日蓮はこれほど法華経の行者として生きてきた、日蓮以外に法華経の行者はいないという、その自負心のもとに私は今まで生きてきたと。だけども日蓮はもう辰の口において、その死にかけるような、そういうその過酷な状況というものをこの経験してきた。日蓮が守られているとは到底自分でも思えないと。日蓮は法華経の行者なんだろうか。いや、行者であるはずだ。行者として生きてきた。でもなぜこういう結果なんだろうというふうに、自分も自問自答するし、世間の人間もそうやって批判してくると。どうしてなんだろうかと言うんですね。よく私たちのような拙い信心でも、信心しているのにこうなったじゃないか、ああなったじゃないかという人がいるんですよね。で、私よく考えるんですよね。信心してきたのにこうなったんですよ、住職って言うんですけど、私はそんなにあの人が一生懸命信心してきたと思えないんだけどなと思うんですけども、それ言っちゃおしまいだから、なかなか厳しいよねっていうふうに私は言うんですけども、そういうふうにその愚痴が先に出てくるっていう人いますよね。大聖人とレベルが全然違いますけれども、そういうふうに考える人がこのいるわけですよね。で、この皆目抄は生きるか死ぬかの過酷な毎日の状況の中で、この疑いを晴らすために日蓮大聖人はこの書いているんだということなんですね。だから一語の大事、生涯をかけた一番重要な書であります。日蓮は自分自身をとことん疑って、全ての仏教の教えにさらして、その答えを求め示したいと思っているんだというところまで、この皆目抄の今読んだところにこの示されているわけなんですね。自分の自画自賛じゃなくて、自分は本当に法華経の行者として生きてきた自負はあるけれども、本当に法華経に認められた法華経の行者であるか否か、本当はどうなんだろうかということを とことん突き詰めて、この毎日毎日死を意識しなければならないような生活の中において、大聖人様は究極の自問自答というものを繰り返して、この皆目抄が書かれているということなんですね。ただ他衆の批判、他人の批判、愚痴、不平、不満、人のせいではなく、徹底して自分をも疑って疑って、法華経の中で自分はどの位置にあるのか、どの立場にあるのかを大聖人様は求められているわけなんですね。命を懸けて。私たちの信心も、信心していれば何かいいことがあるかなというような信心ではなくして、自分の命と向き合い、常に自分が唱えているお経お題目には何が説かれているのか、拝んでいる本尊は私たちに何を伝えているのか、南無法蓮華経と唱えると同時に南無法蓮華経と思い念じる、他のことを考えているならば南無法蓮華経と唱えていても、それは南無法蓮華経ではないのであります。南無法蓮華経と唱えていて違うことを考えていれば、それは南無法蓮華経にはならないと。いつもいつもというわけにはいかないかもしれませんけれども、自分はどれだけこの日蓮大聖人の法を求め信じているのかということを考えながら、自分の心を深くしていっていただかなければならないというふうに思うわけであります。この日蓮大聖人の信仰というものは、いつも申し上げるように、病気が治る、お金が儲かる、こうしてもらいたい、ああしてもらいたいという願い事のための信心ではなくして、自分の命と向き合うということ、そして自分の命の中にかすかでも仏の命というものを感じることのできる生き方というものをするということ、どんなに辛いことや苦しいことがあったとしても、この南無法蓮華経の仏の命というものを感じるということが、一番この世の中に生を受けたものとしての一番大切な、一番幸せなことであるということ、そのことがこの南無法蓮華経の法として示されているわけなんです。そのことを感じるためにも、自分自身の信仰というものが本当に日蓮大聖人様の説かれた法というものにかなっているかどうかということを、常に自分自身を、自分自身の命と向き合って、この信仰というものを大切にしていっていただきたいということを、この皆目抄を書かれた日蓮大聖人様の佐渡の雪の中におけるところの自問自答ということと重ね合わせて、深く考えていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。